This is Ed S. D. John. もう一度ヴァルプレギスの夜。敬愛する読者よ、いわゆるカレンダーに載っている版というものがある。きちんと水黒いされ、番号を振られ、整然と書き込まれた版である。そしてまた、もちろん、日付を与えることはできるのだが、それでもなお秩序に反抗する版というものもある。なぜならそれらは時間そのもの。極めて市民的で、極めて契約的なこの原理。が、ほんの一瞬その体裁を失う境、回線上に横たわっているからだ。このような境界の番に属するのが、謝肉祭であり、ウルビの番であり、そして、我々の現在においては、大晦日の夜である。この奇妙な市民と子供の祝祭は、シャンパンで仮装し、花火で武装する。それは、一から他への移行が、実際には何であるか、静かで気づかれぬ一歩、のようには見えないようにするためである。ハンス・カストルプは、それを知らずに知っていた。彼は概念の人ではなく、感覚の人であった。それでもなお、彼は、ここでこれ以上詳しく述べるつもりはない仕方で、というのも、この物語が手引きを与える疑いを招いてはならないからだが、戦争から身を引き、そして、厳密に言えば贅沢と呼ぶべきであり、寛大に言えば、ただ一貫していると呼ぶべき生活へと、自らを、救い渡して以来、あらゆるもののうち、秩序と秩序の間にあるものすべてに特別な関係を育んでいた。というのも脱走兵は、たとえホテルで眠り、火の打ち所のない給仕に仕えられていても、内面ではなお、間の空間の男であり続けるからだ。名前と偽名の間、罪と自己防衛の間、可視性と仮面の間に。そして今、彼は再び上にいた。快適さの高地において、人は寒さに耐えるのではなく、それをキュレーションする場所に。そこでは雪は天地ではなく装飾であり、そしてそこでは死すべきものに長寿の約束への会員資格を売りつける。それはまるでフィットネスプログラムであるかのように、その館名は太陽を思わせる響きを持っていたが、しかし不愉快なことに雪の中に救命具を横たえていた。オレンジ色の輪であり、その上には黒い文字でその名が記されていた。まるで三階そのものが高地の気候におけるあらゆる凶楽には救命の仕組みが必要だと思い出させようとしているかのように、この輪は半分は白の中に、半分は暗い遺跡の上に横たわっていた。戯れ、広告、象徴である近代というものだ。外では黒く光る石の中庭において、石垣といてついた低木の間に丸いテーブルが立っていた。白い布で覆われ、まるで祭壇のようであった。そしてそれは実際祭壇でもあった。ただし、その崇拝の対象はもはや聖人ではなく、糖分、脂肪、香料、そして今日は一度だけ何でも許される、という甘い約束であった。浅い木箱の中には、小さなチョコレートの玉が上がる。類物と暗いものとが列をなして横たわっていた。まるでここでは、凶楽にさえ、無秩序であることを許さない、ある種の秩序への情熱が働いているかのように。その隣には、サンドイッチクッキー、和上の焼き菓子、パステルカラーの泡菓子があり、それは誰かが雲を小分けにしたかのように見えた。そして一つのグラスには木の棒が刺してあり、マシュマロに突き刺すため、あるいは子供時代を少し、慰めを少し思わせる言葉で呼ばれる温かい飲み物、カカオの中に差し入れるために用意されていた。子供たちはそこにいた。そしてそれは重要である。なぜならこの種の施設において子供たちは真の真実の運び手だからだ。彼らは華麗さをエチケットではなく、食べられるかどうかで試す。はテーブルの縁に立ち、白、ピンク、緑の泡の角柱を宝石であるかのように見つめていた。その貪欲な無垢さは、大人たちを感動させると同時に暴きもする。はその隣に立ち、自分たちの注意は会話に向けられているふりをしながら、手はすでにナプキンを探っていた。そのすべての上に、冷たく、そして慈悲深い光が横たわっていた。冬の太陽である。
そして、まるで誰かが自然を建築家の気まぐれに置き換えたかのように、そこには透明なドームが立っていた。プラスチックと支柱からなる測地線上の泡であり、その中に人々が展示物のように座っていた。乳白色で波打つ被膜越しに、彼らは少し歪み、少し遠ざけられて見えた。そしてかつてベアホフ時代を知っていたハンス・カストルップは、思わず、かつて空気浴の規律を司っていたあのネイスの回廊を思い出した。 ただし今や、人はもはや治癒のために横たわるのではなく、特権のために座るのだ。ウェルネスのサービスとしてのプライバシーである。言ってみれば、これが現代のネイス療法であった。毛布と体温計ではなく、プレキシガラスのドームと羊毛の敷物による、そのようなドームの一つの中に、真新しい雪のような白い毛皮が横たわっていた。その上には小さなテーブルが立っており、黒く、細い毛をしていた。そしてその上には、グラス、ワイングラス、水のグラス、そして小さな炎が揺らめくキャンドルホルダーが置かれていた。このよく組織された寒さのただ中にある、ごく小さく、とても勇敢な炎である。そして入り口には、まるでこの、ガラスの中根世界の番人であるかのように、小さな茶色の巻毛の犬が、コートを着て座っていた。患者のようにきちんと水黒いされて、ここで、敬愛する読者よ。かつて別の大いなるドイツ作品において、博士を誘惑したプードルを思い出してもよいだろう。あるいは、もし自らを楽しませる気があるなら、この小さな動物の中に現代の悪魔を見出してもよいだろう。もさや黒くもなく、異様臭くもなく、テディのようで、セラピーにも適していながら、それでもなお、一つの敷居の番人なのである。ドームの隣には、一台のワゴンが立っていた。黒と金で、ガラスの容器を備え、その中にはポップコーンが入っていた。ポップコーン、この薄い殻を持つ。爆発的に開く黒粒はいかにも無邪気にパチパチと音を立てるが、しかし本質的には恐怖の遊戯的な兄弟以外の何者でもない。というのもここでも、そしてそれこそがハンツ・カストルップが名指しはできなかったが感じていたアイロニーである。爆発の原理が支配していたからだ。黒粒の中に、コルクの中に、殻の中に、ワゴンには屋根があり、その下で暗い服を着た人々が働いていた。彼らは白く膨らんだ黒粒をすくい取り、それを配っていた。まるで食べるための雪を配給しているかのように、ハンス・カストルットはその匂いを嗅いだ。その匂いは暖かかった。この寒さの中で暖かく、記憶のように暖かかった。彼は歩いた。両手をポケットに入れ、襟を立てて。寒かったからではなく、襟を立てるという身振りだ。現代人にとって、かつて帽子がそうであったように。ごく自然な防御の身振りとなっているからである。彼は水の方へ歩いていった。というのも、少し先には一つの水槽があったからだ。青く、静かで、空の下で非現実的なまでに青く、その空もまた、誰かがサイドを上げたかのように青かった。そしてその水面には球体が浮かんでいた。大きく、きらめく泡であり、虹色に輝き、光をパステルに分解していた。それらは、巨大なシャボン玉のように、惑星のように、中線のように、端フォーのように横たわっていた。そしておそらく、この最後の連想こそが最も本質的であった。というのも、高地、陽陽地、息苦しさと呼吸の約束の世界は、常に泡の世界であったからだ。肺の中の泡、シャンパンの中の泡、浴場世界の中の泡、球体は水面に影を落としていた。長く暗い影であり、まるで重さがあるかのようであった。そして、ハンス・カストルットは、輝くものはすべて影を持つのだと考えた。この考えは陳腐であり、故に正しい。口には人々が立っていた。コートと帽子を身につけ、その泡を見つめていた。そして、彼には、彼らが楽しんでいるのか、畏敬しているのか、判然としなかった。というのも、近代は新しい形の畏敬を発明したからだ。効果に対する畏敬である。
彼の背後。テラスのさらに上場方にはアイスバーが設営られていた。氷でカウンターが作られており、滑らかで透明で、その氷の中には言葉が刻まれていた。
それらは、まさに氷の中に刻まれているがゆえに、
突然、何か最終的で、変更不可能なもののように見えた。
しかしそれらは、次の太陽、次の空気、次の1時間には、水になってしまうはずのものなのだ。
シルベスター2025、
その下には、笑う太陽の印があり、親しげで、丸く、ブランドのようであった。
それは、敬愛する読者よ。まるでカレンダーそのものを、無情を見せびらかす素材に注込んだかのようであった。
我々の時代は、象徴性をこれほどまでに愛しているので、それをすぐさま添付してくる。人はそれを、超あらゆるものを読み取るように、ただ読み取ればよいのだ。
氷の上にはグラスが並んでいた。細く背の高いグラスであり、その隣にはシャンパンのボトルがクーラーの中に横たわっていた。そして暗いコートを着た一人の女がそれらを扱っていた。まるで楽器を扱うかのように。背景には同じく暗いコートを着た男たちが立ち、頭を寄せ合っていた。男たちが頭を寄せ合う時のあの様子である。それはトリスコをしているか、互いを慰めているかのどちらかである。ハンス・カストルプは一つのグラスを取った。貪欲にではなく、むしろ吟味するように。そして、グラスの冷たさが指に染み込んでくるのを感じた。彼女は飲んだ。そして泡は、軽く、優雅な焦燥のように、彼の頭に登っていった。彼は微笑んだ。自分が微笑んでいることを知っていたから微笑んだのであり、それは常に距離の印である。こういうのも、彼は本当にそこにいるわけではなかったからだ。彼は本当の名ではない名でそこにいた。口にすることのできない過去と共にそこにいた。彼は贅沢な客として、そして逃亡者としてそこにいた。そしてまさにそのために、この夜、この年の間の夜、この現代的なカーニバル的な夜、は彼にとってどこか誘惑的なものを帯びていた。それは彼に歩み寄ってくる。仮面舞踏会であった。中では、暖かな光の中に、フォトブースが設営られていた。自己演出のための小さな劇場であり、もはやフォトグラフィーとは呼ばれず、不愉快なことに、フォトボックスと呼ばれていた。そこには、青く玉虫色に光るフィルムの背景が垂れ下がっており、凍った水のようであった。そしてその前には、イブニングドレスを着た人々が押し合いへし合いしていたが、小道具によって全体が滑稽。名物へと引き下げられ、それによって許されていた。そこでハンス・カストルプは見た。一人の女が、ほっそりとして、首筋をあらわにし、肩のあたりがきらめくドレスを着て、レンズがハート型のメガネをかけていた。そして彼は、我々の時代が、感情を見せびらかすことのできる記号へと変えようと、どれほど努めているかを思った。その隣には、タキシード姿の男がいたが、明るく見られたカツラをかぶっており、まるでこう言いたげ。出会った。私はきちんとしていて、同時に束縛されていない、と、その前には、きちんと着飾った人形のような子供たちがいたが、王冠やピクセルメガネを身につけており、それが彼らに見せかけのクールさを与えていた。一方で彼らの口は、笑いで大きく開いていた。次の写真では、同じツキシードだが、その上にロダの頭が乗っていた。大きな耳と黄色い笑みを持つ仮面であり、その、仮面の持ち主の手は挙げられ、観客に挨拶しているかのようであった。それは滑稽であった。それは胸を打つものであった。そして、厳密に言えば、それは世界の一つの像であった。祝祭の衣装をまとった人間が、自らを獣に変える。それは、ひととき人間であることから逃れるためである。ハンス・カストルプは、しばし彼らの背後に立ち、観客に特有の、あの穏やかで、わずかに優秀を帯びた。アイロニーを持って彼らを眺めていた。それから、なぜだかよくわからぬまま、彼は近づいた。写真を撮られたいからではなかった。彼は、ましてや、あらゆる固定が同時に拡散でもある世界において、固定されたいとは思っていなかった。ただ、仮面という考えに、惹かれたのであった。
る。
やる?と誰かが尋ねた。おそらく少女であろう。若く、早い声であった。そして一つの手が彼にメガネの一つを差し出し、別の手が金色のプラスチックの冠を差し出した。ハンス・カストルプは冠は取らなかった。その代わりに彼は端に横たわっていた一つの地味な黒い仮面を取った。ハートやロバの間に目立たず置かれていたそれは、顔の半分を覆う布切れであり、その他。目に突然とても真剣なものに見えた。彼はそれをしばし手に持った。布、ゴム。新しい素材製造の匂い。あなたは古風ね、と彼の隣で一つの声が言った。彼は振り向いた。彼女はそこに立っていた。少し離れた場所に、目立つものは何も身につけていなかった。カツラも耳も。しかし彼女の目には同時に疲れていて、あざくるようでもある表情が宿っていた。そして彼女の口、細く、わずかに上向きに惹かれた。ハンス・カストエプがいつも優美と感じてきた。ある種の悪意への用意を物語っていた。古風?と彼は繰り返した。ウィーと彼女は言った。そのウィーは、教科書的な意味でフランス語なのではなく、身振りとしてのフランス語であり、
ドイツ的秩序からそっと抜き取るような響きであった。あなたは、仮面は布でなければならないと、未だに信じていたいのね。今日では、すべてが仮面なのに、彼は彼女を知っているかどうかわからなかった。ただ、彼女を知っているとだけ感じていた。というのも、敬愛する読者よ。人は人物だけを知るのではない。身振りを知り、リズムを知り、半分はあざくり、半分は口づけであるかのように文を置く、そのやり方を知るのである。彼女は彼の手の中の黒い仮面を見た。あなたはとてもコレクトね、と彼女は言った。そして彼女の口においてコレクトという言葉は小さな、ひそやかな笑いのようなものを帯びていた。アンプーボージュア、ハンスカストリプはシャンパンではなく、この古くて不愉快なほど若い感情によって体が温かくなるのを感じた。誰かが目に見えない場所に触れてくるという感情である。秩序とは、と彼はゆっくりと言った。おそらく、きちんと水黒いをした恐怖に過ぎないのかもしれない。あら、と彼女は言った。今度は、哲学的になるのね。気をつけて、それは危険よ。危険、と彼は繰り返した。そしてその言葉で、彼は思考のことを言ってはいなかった。彼らは外へ出た。中は笑いが多すぎたからだ。外の寒さの中では、笑いは抑えられ、その代わりに、凍った宝石の上で靴らきしむ音、グラスがかすかに触れ合う音、どこかで暖房装置がうなる遠い音が聞こえた。まるで暖かさが一つのサービスであるかのように。彼女は菓子の並んだテーブルの一つの前で立ち止まり、グラスから一本の木の棒を取った。誰もがよく知っている、ごく普通の明るい棒であったが、彼女の手の中では、突然意味を帯びた対象となった。彼女がそれを持っているからである。彼女はその棒をパステルカラーの泡菓子であるマシュマロに突き刺し、それを高く掲げた。まるで小さな一辺の空を掲げた。テイルカのように、欲しい？と彼女は尋ねた。ハンス・カストルトは首を振った。彼は糖分に飢えてはいなかった。別の何かに飢えていた。彼女は彼を見つめた。ペンを持っている？と彼は尋ねた。そして彼は自分自身の声を、まるで自分ではなく、かつて自分であった誰かが話しているかのように、驚きを持って聞いた。彼女は小さく笑った。ペン？と彼女は言った。ペンなんて何に使うの？モンシェール。あなたはどこにでもペンを持っているじゃない。あなたの機器の中に、あなたの時計の中に、あなたのアプリの中に。
彼は答えなかった。ただ、ほとんど子供のように、一つの小さなステーションを指さした。フォトボックス劇場の隣に設営られていた場所である。そこには一人の男、あるいは一つの姿、と言うべきかもしれない。が、全身黒ずくめで座っており、その頭は透明で角張った板の後ろに隠れていた。まるでガラスのヘルメットをかぶっているかのように。その前には、一枚の白い紙が、横たわっており、彼は筆か、ペンで、その上に茶色の線を引いていた。ためらいがちに、技巧的に、まるで文字ではなく、運命を書いているかのように。そばには一人の子供が立ち、何かを高く掲げていた。おそらく一枚の絵か、一つのフレームであろう。そしてその子供は、子供が時に手仕事に向ける、あの畏敬の念を持って見つめていた。彼は名前を書いている、とハンス・カストルプは言った。
名前？
と彼女は眉を上げた。つまり、アイデンティティね。彼は小さな刺すような痛みを感じた。そうだ、アイデンティティ。私は、と彼は言った。彼に私の名前を書いてほしい。どの名前を？と彼女は尋ねた。ハンス・カストルプは黙った。その沈黙の中には、すべてが横たわっていた。戦争、離脱、救済、恥、贅沢、嘘、疲労。彼女は長く彼を見つめた。それから彼女は、木の棒を彼に差し出した。マシュマロではなく、棒だけを。空っぽで、軽く、滑稽な棒を。わら、と彼女は言った。取って、これで書きなさい。これでは書けないよ。いいえ、と彼女は言った。滲むことを受け入れるなら、なんでだって書けるわ。そしてそれは、敬愛する読者よ、あまりに単純であるがゆえに、危険な心理であった。彼らは、時刻が近づいていたので、アイスバーへ戻った。人々は数え始め、笑い、叫び始めた。誰かが小さな紙の筒を配っていた。それは、紙吹雪を吐き出すものであった。そしてハンス・カストルプは、この現代世界が、瞬間をどれほど機械化してしまったかを思った。移行は告知されねばならず、カウントダウンされねばならず、
記録されねばならない。さもなければ、人々はそれを。
信頼しないのだ。グラスが触れ合う音がした。
氷は輝いていた。
氷の中の言葉。
シルベスター、2025、2026は判決のようにそこに立っていたが、その縁には、すでに小さな雫が流れ始めていた。
まるでカレンダーが、涙を流しているかのように。
そして、それは起こった。
つい先ほどまで黒かった空が、突然、光によって引き裂かれた。
白と赤の線、広がっては消えていくきらめく星々。そして煙が、灰色の幕のように、場面の上を流れていった。
それは美しかった。
それはうるさかった。
そして、正直に言えば、不愉快であった。
というのも、花火とは、戦争との遊戯であり、戦争とは、遊戯なき花火だからだ。
ハンス・カストルプは、全く無意識に、生理的に身をすくめた。
シカラダは、精神が解釈するより先に、ある種の音を認識する。
彼は自分の心臓を感じた。
それが一拍を飛ばし、そして二拍を取り戻した。
まるでまだここにいるのだと、証明したがっているかのように。
彼は肺の中の冷たさを感じた。
寒くはなかったにもかかわらず。
そして彼は、シャンパンの泡が、もはやそれほ。
どう軽くも、優雅にも感じられなくなっているのを感じた。
まるでそれらが、突然、空の中の泡と、親類になったかのように。
彼女は、ほんの一瞬だけ彼の袖に手を置いた。
セフィニー、と彼女は静かに言った。
終わったわ、ここではただフェートよ。
ただ祝祭。
ただ。
彼は彼女を見つめた。
そして彼女の顔には、あざむれようでありながら、優しい表情が宿っていた。
まるで彼女は、ただなどというものは存在しないことを知っているかのように。
彼らは言葉を交わすことなくドームへ向かった。白い毛皮が横たわり、小さな炎が揺らめいているガラスの泡へと。
犬はまだ入り口に座っており、万人のように真面目で忍耐強い目で彼らを見つめていた。
彼らが中に入ると、外の世界、煙のたなびく空、グラスを手にした人々、水面の球体は、ドームの被膜を通して抑えられ、歪められた。
まるであらゆるものを記憶、腰に見ているかのように。
中は、より静かであった。テーブルの上にはグラスが置かれていた。一つは半分空で、一つは完全に空であり、キャンドルホルダーの光は、毛皮の上に影を落としていた。息のように柔らかな影である。ハンス・カストルプは腰を下ろし、彼女も彼の迎えに腰を下ろした。ただし、本当の意味で向かい合ってではない。彼女は、その距離がもはや市民的ではないような位置に、
座った。
あなた歳を取るやね、と彼女は言った。
私はとどまる、と彼は答えた。
あなたはいつもとどまる、と彼女は言った。
それがあなたの才能よ。あなたはとどまり続ける。
その間に他のすべては、去っていく。
彼は氷の中の言葉を思い出した。
雫、溶けていくことを。
彼は水面の球体を思い出した。
そのきらめく薄い輝きを。
彼は雪の中のオレンジ色の救命福話を思い出した。
その上には太陽の言葉が記されていた。
まるで太陽の中でさえ人は救われねばならないかのように。
怖い？と彼女は尋ねた。
彼は微笑んだ。
彼はいいえと言いたかった。
彼はええと言いたかった。その代わりに彼はこう言った。
私は空腹だ。そしてそれは敬愛する読者よ。嘘ではなかった。
朝。
というのも、どれほど放蕩な仮面舞踏会の後にも、必ず朝は訪れるからであり、そして朝こそが真の教訓だからだが、
ハンス・カストルプは食堂に座っていた。
その食堂は、もはや食堂とは呼ばれておらず、国際的な快適さを思わせる、何らかの名を持っていた。
彼の前には、一枚の皿があった。
白く、大きく、その上には、贅沢な朝食の色とりどりの解剖図が載っていた。
オレンジ色で絹のようなサーモン、青白で、きちんとした一切れのハム、
小さな太陽のように輝く黄身を持つ目玉焼き、
玉ねぎの味がし、血のように見える赤い漬物、
ほとんど黒に見えるほど、深い紫のビートの薄切り、
そこにはまた、オレンジ色の小さな粒の山があり、キャビアのようであり、まるで、海からその卵を買い取ったかのようであった、
キュウリの薄切り、トマ。
と、少しの緑。そして、一稲の黒いパン。
重く、誠実であり、その上には、アリバイのようにバターの小さな塊が張り付いていた。
彼はゆっくりと食べた。
満腹だったからではない。ゆっくり食べることが、
夜に奪われたコントロールの最後の形だからである。
そして食べながら彼は考えた。これらつまり第二のワルプルギスの夜なのだと。それはもはやベアホフにはなく、もはや見張りの立つ扉を持つ食堂にもない。それはウェルネスリゾートにあり、凍った小石の上にあり、ポップコーンとプレキシガラスの間にあり、フォトボックスとアイスバーの間にあり、水の中の泡とワインの中の泡の間にあり、